キャスト始まります。
2017年10月7日タックポッドキャスト第102回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップル座グループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクユファーさんです。
クユファーです。
はい、クユファーさん、
はい、
102回目ですよ。
そろそろ私も食い飛ばしてもよろしいかしら。
その理由は私が胸に手はよく考えればわかるってことですか。
そういうことですね、う
ん、考えてみます今、
はい、
ないわ
早もう来るのもね考えてみますって言った時にもうすぐ分かってました、うん、その答えは
考えてないなってやつ。
そう、考えるつもりがないから言ってるなっていうのが分かりました
失礼ですね、言うことが本当にもう。
いやいやいや、
考えるつもりはあって考えてますけども本当にないんですよ。仕方ないでしょそれ。
早いな、そういうところだけ早いな
まあ人間はですね、
はい、
間違ったことをやろうと思ってやらないっていうことですよ。
ああ、
はい、もう同じような話でですね、
はい、
昨今話題の iOS11、
はい、
はい、アップルはあのなんですかね、ベストなものを出そうと思って出したと思うんですけれども
はい、
でしょ。
いやもうねこれね、なんていうかな、これ皆さん満足してるのかな、今回のメジャーアップデートっていうのをちょっとなんていうかこう悶々としてます。
そうですよね、あのリリースしてねあっという間に、うん、10.1、0.2 まで来てますね、うん、今ね。もしかして配信がしてるというか 0.3 が出てるかもしれないですけど、
あら生時間私とかなんかは、うん、あの iPad Pro の、
はいはい、
iOS10 のモデルで、うん、もうすでにそのマルチタスクの、まあ、ダブルのウィンドウでね、
うん、
右と左のウィンドウでそのアプリ、違うアプリをあの動作させるということができてたんですよ。
そうですよね、うん、
でその扱いと今回11になった後のこう動作がねちょっとあまりにも違うところがあって、
違うところありますね、
これがちょっとね、うん、使いにくい方に変わっちゃったなっていうイメージもあって ね、
うん、
あの考え方はいいんですよ、こういう風にしたいっていうことがすごくなんかこうなんていうのかな、
そうですね、こう
実現してくれたっていうのはあるんですけど、
わかりますわかります、
うん、はい、
だから MacOS みたいにね立ち上がってるものがあって、うん、その後 Dock の中から新しいのを立ち上げてっていうところまでは全然いいんですけどね、
うんうん、
その立ち上げた後の小さくなんか、うん、後から立ち上げたこのプログラムの扱い方が、うん、なんかいまいちよくわからないんですよ。
そうなんかね、これはどうやって閉じたらいいんだろうっていうのと、うん、こうその触ってタッチして反応するとこの領域がおそらく狭いんでしょうね。
ああ
初めにね何度かやってうまくいかなかったんで諦めちゃったんですよ私なんか、
うんう
ん、もう右に振っても左に振っても全然もう言うこと聞いてくれないみたいな感じで、うんうん、どうやったらこれこのもういらなくなったこのね2枚目のウィンドウはどうやったら閉じるんだろうみたいなのが全然わかんなかったんですけど、うんうん、実はなんか閉じる方法はあったけどその触ってる領域がに反応してくれなかったっていう、
うん、まあ そうですね、
そういうこともあったりとかして、う
ん、まあ、打ち合わせの前にね、うん、2人でね iOS のもう1回11のマルチタスクの機能をいろいろ試してみたんですけど、うん、そうですね、クヤさん私が右にビーってやれば消えますよって言ったけど、消えへん消えへんって言ったらやっぱり触るところがある一部しかダメなんですよね、うん、あの上の方の何ピッてなってるとこマイナスみたいなとこだけ、
あそこだけですか、
うん、
私そこじゃなくって、うん、あのウィンドウの左の縁を一生懸命もう全速力とは言わないけど、うんうん、なんかこう力の限りこう一生懸命右に押し込んでました、うん、今までと一緒の方法ね、
うん、
あそうなんだ、あの上のタイトルバーみたいな部分、
そうそうそうそう、
あそこですか、
あそこを右にやったら消えたはずですよ、消えた、今もやってみたけど、
う
ん、で逆に言うと消えた後にまた左から右にやると同じアプリが出てくるはずです。
うん、それは出るんですよ、うん、それはなんか最後に使った一番最後にそのしまったアプリっていうのが出るんですよね、
うん、
同じのをそのタッチしたら右からこうスワイプしなくても出てきますからね、
うんうんうん、
そんな感じなんですけど、まあ、何の話してるんだいって感じで、あの iPad をお使いじゃない方にはあんまり、
そうですね、そうですね、
わかんない話かもしれない、
iPhone ではねちょっとねわからない話なんですけどね、
うん、はい、iPhone にはない機能なんですけどね、
それをまた言うとこれですね、はい、iPad Pro 皆さんにお勧めしますね、これ本当ね最高、
あのそうぜひね、そのペーパーライクのフィルムを貼って、Apple Pencil とともにお使いいただきたいなと思いますけれどもね、
一回その MacBook も素敵でしたけど、
うん、
私やっぱり今回はこの iPad Pro の 10.5 インチ本当最高ですね、どこにでも持っていけるし、 うん、まあ、防水じゃないでお風呂とか無理ですけどね。
でもこれでね、キーボード、純正のキーボードつけた重さと、うん、MacBook 12インチと、まあ言ってみればね、同じなんですよね。
重さ一緒でしたね。
重さね。で、なんか塊と感覚からするとね、MacBook の方が軽く感じちゃうんですよね。
MacBook の方がね、薄いですね、感じが。
うん、そうそうそう。ああ、なんで、で、いろいろができちゃうんで、まあ値段とか、なんかそういう、こう用途とか考えなければ、まあ、どっちかしかないって言ったら、まあ MacBook かなっていう気はしますけど、まあもちろんね、
ね、
iPad Pro にしかできないことは、うん、まあ鉛筆使えないですかね、iPad じゃないとね。
うん、
っていうのはありますけれども。
まあ、この iOS 11ももうちょっと洗練されてくればですね、うん、もしかして PC ライクに Mac ライクに使えるようになるのかなとは思ってるんです。その第一歩目なのかなという気がしてるんですよね。
うんうん、まあ、悪い話ばかりであれなので、まあ、いい話をしますと、なんていうのかな、うん、iCloud ドライブに直接可視的に見に行けるっていう、
う
ん、あのファイルアプリですか。
そうですよね。
それはもう非常によくできていて、うんうんうん、なおかつサードパーティーのね、他の会社のなんていうかな、クラウドサービス、例えばワンドライブとか、うん、Google ドライブとか、うん、ドロップボックスとかも一緒に表示されてますからね、うんうん、この点はなんか、まあ、非常に良くなったなと思いますね。
まあ、そうですね、本当に、うん、あのファインダーみたいなやつができたんで、うん、非常に便利になりましたよね。
はい、うん、その点はもうなんかすごくいいと思います。
そうですね。まあ、でもタイシーラの話にしろ iOS11 の話にしろ、最近ちょっとね、リリースした時に完成度が低いんじゃないかっていう気がしてしょうがないんですね。
入れました。
何が、
ハイシエラ、
ハイシエラ入れてますよ。
あ、そうですか。どうですか。
いや、別に私的にはそんな使い方変わりないですね。
うん、あ、そうですか。うん、まあ、でもなんかレパードの時からスノーレパードになったみたいで、うん、シエラからハイシエラは、まあ、そんなにあのなんか
変わんないです。
うん、まあ、なんかこう心配ないよって言われるんですけど、まあ、私なんか結構不安でまだシエラのままで使ってます。
そうですね、まあ、はい、とりあえず必要ないと思いますよ。うん、まあ、でもグヤさん、我々の世代ではですよ、あの覚えてる、あのひどかったあったじゃないですか。こんな iOS11 なんかもうへでもないです。あの MacOS が10になった時、
うん
うん、あの時の不安程度というか使い勝手の悪さに比べれば、うん、まあ、今回の騒動なんて大したことないと思うんです。どうでしょう。
うん、そうですね。あの後クラシックをずっと使い続けている人っていうの結構周りにいましたね。
うん、そうですね。私も結局は、うん、iMac、 初代 iMac はOS9 のままでずっと使ってましたね。うんうん、まあ、仕方ないというか、入れたらなんか壊れそうな気がして。はい、というわけで、iOS の11ですね、便利なところもありますけど、まだちょっと使い勝手が悪いところもあります。まあ、Apple には頑張ってもらってね、早くみんなが、あ、いいなこの OS って言えるような OS にしてもらいたいと思います。
はい、
アタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2014年10月6日17時26分にリツイートした記事です。あなたも狙われているかも、 iPhone を探すをオフにしておくべき理由、ライフハッカーからの記事です。
はい、
はい、これはまあ我々がまあなんですかね、セキュリティを高めるために使ってると言ってもいい iPhone を探すというものが、実はそれを逆手にとってまあ、侵入されたりとか乗っ取られたりすることがあるんで気をつけましょうという話です。
うん
うん、簡単に言うと iPhone を探すというもので、なくした、まあ、iPhone などを探そうとすると、
うん、
そのなくした端末から同じ Apple ID を使っている端末をロックしたりすることが可能だっていうことですよね。そして、おい、金出せやって言われることがあるということです。
うん。
うん。逆手にとってまさにやられてるんですよね、これ。
うん。
うん。これについてなんか不満あるんでしょ？
というか、iCloud のこの、Apple 二段階認証っていうの始まったじゃないですか。う
ん、ありますね。ね、6桁かなんかの数字入れるやつでしょ。
そうそうそう。うん、それって登録しても私のマシンも全部それ対応のものに最近、まあ、全部ほぼ変わったので設定してるんですけど、
うんうん、
不思議なのは、まあ、新しいまたブラウザに 行ったりするとこれあのどうしますかみたいなことを聞いてくるときに、うんうん、要求する端末、
うん、
それをねその認証を してほしいという認証待ちの方の端末にも、うんうん、あの認証コードを出しますかって聞いてくるんですよね、
うん、
これで入ってやると、
うん、
その端末も認証を受ける側の端末に認証コードが見えちゃうっていうような
不思議な、ね、
うんうん、ことになっていて、これ、うんうん、本当意味あるのかなって思って、
うんうん、
だから、まあ、でもそこら辺はうまくできないのかなっていうのをハックされること以外にね、
はい、
ちょっと思うんですけど、普通に使ってておかしいですよね、それ自体もね。
まあ、だから SMS 認証の話と一緒なのかなと思うんですよね、うん、SMS 認証でも結局その SMS を設定してる端末じゃないですか。それで新しいブラウザーとかを使ったら、
うん、
いいんですかっていうのが SMS に落ちてきて数字とか入ってくるじゃないですか、
うんうん、
で一緒でしょそれやったら、
うんうん、
まあ、だから1個しか端末ない SMS やったらいいけど、アップル ID の場合はね、全部私らなんかね全部アップルの ID やったから、うん、ドーンとみんな落ちてきた、あの何やったら、まあ、アップル TV とかでもあの、ね、二段階認証あるからですよ、うん、で話ややこしいってですね、わ、
うん、
かる、言ってることはわかります。
なんかあのセキュリティが高いのか何なのかも全然よくわからないことになっているんですよね。なんか、まあ、でも1台しか持っていない人は、
うんうん、
それで新しいとこ、まあ、例えば新しいブラウザこれで開いていいですかとかいう風なのをやりながら、
うん、
まあ、その受ける端末も一緒っていうのは、まあ、1台しかないから仕方がないっていうのもあったりもするんですけれども、うんうんうん、なんかもうちょっと上手い方法ないのかなっていう気もしなくもないったりとかして、まあ、実際これ今すごい盲点だからもうこれ自体オフにした方がいいよってこの記事の中では言っているんですけど、うん、もう実際ね、なんかね、それ私は無理だなっていうのをこう、うん、こんなに怖いことがあるよって言われても、いやでも家の中ですら iPhone、iPad を探して、
うん、
やりません？探す、ピロロロンとか鳴らすっていうのやりません？
そうですね、アップルウォッチから鳴らしたりとか、あとあの、はい、ほら家帰ったら職場に忘れてきてることがあるんですね、 iPhone、うん、それが本当に職場なのか、うん、通勤途中のほら電車の中で忘れてきたのかっていうのは気になるので、うん、iPhone を探すで見ますね、うん、私は。
ですよね、うん、だってアップルウォッチで探せるのはそれが紐づいてる iPhone だけですからね、
うん、まあそうですね、
他の端末探せないですから、す、うん、私は iPhone2 台と iPad と持ってます、まあ、普段は持ち歩いてて、まあ、それ以外にも iPhone はあるしとか、ね、という風なので、
うん、
あの結構探すものがいっぱいあったりとか、
うんうん、
やっぱりあのどこかで、まあ、喫茶店なんかでも席を立って離れてその、まあね、店の外に出た時にあれどこやったっけっていうことありません？うん、
ありますね。
ちょっと歩いてから、あ一緒についてきてるから持ってるとか、まあね、そういう風な使い方もしますので、いやそれをいきなりオフにしてどっかに置いてきても探せないとかいうのはさすがにショックすぎるなと思いますね。
うーん、まあ、これもね、うん、iCloud のパスワードが知られてなければそこまで問題にならないっていうことですから、うん、この記事に書いたのはその iCloud のパスワードをどっか別のサービスで使い回した場合は危険ですよということですね、うん、そうじゃなければまあ大丈夫でしょうと、うん、やっぱり iCloud のパスワードなんかも、まあ、パスとかで管理した方がいいんですかね。
まあ、もちろんそうでしょうね。であと、うん、その結構一番初めに使った時ってどんなサービスでも、
うん、
メールアドレスとパスワードっていう組み合わせで、メールアドレスもそんなにたくさん持てなかったので、うん、1個のメールアドレスっていうことって多かったじゃないですか、うん、
まあ、ID 自体はっていうことですね。
はい、
うんうんうん、
でもなんかもうこうなったら大事な認証に使っているメールアドレスを人に教えていいのかっていうところまで結構危ないイメージになってますね。ま
あ、そうですよね。最近はやっぱりログイン ID も、
うん、
まあ、秘密にした方がいいんじゃないかっていう考え方ってそうね、うんうん、
そうですね。もう大手のサービスなんかだと、うん、あのログイン ID をそのままあのこうウィンドウに見せるっていうことをしないで、うんうん、あのなんていうかログイン ID とニックネーム ID みたいな感じで、
ああ
こう見せるための ID っていうのをねまた設けてるところもね、うん、大手だと。
ログイン ID はね、あのアスタリスクで途中消したりとかですね、うん、してね、
はい、
そうか、
そういうこともありますからね。ですので、まあ、さっきの話の途中でいきますと、そういうあの Apple ID というか、うん、その Apple ID で使っているメールアドレスっていうのは、まあ、外には極力出さずに、
うん、
iCloud の場合は今は3つかな、
うん、
以前お持ちだった方は5つまで、
うん、
あの
エイリアス、
なんていうかな、エイリアス作れましたので、うん、今ね3つまでしかダメだそうです。
ああそうなんですか、
うん、ですので、うん、エイリアスで管理して、まあ、そのショッピングに使うメールアドレスとか、うん、これはどういうアドレスっていうのをちょっとなんか振り分けをした方がいいのかもしれないなっていう気が、うん、はい、してきましたね。
な そうですね、うん、まあ、この問題もいろんな問題はらんでるんでしょうけど、うん、やっぱり ID が相手に知られてるっていうのは危険だし、パスワードを使い回すことによってそのパスワードが漏れて、まあ、言ったら乗っ取られるっていうこともあるだろうし、さら、うん、に言うとこのアップルのこの仕組みとして便利な反面、まあ、モラハの剣になってるっていうこともあるとい う, こう複合した話なんでしょうね、これね。
そうですね、なんか、うん、どこにどういうパスワードと ID を預けるかって言って、うんうん、相手の管理は、うん、こう自分がどんなにやあのこう守っていても相手がそう、うん、こういうという、なんていうかな、こう穴ぼこだらけだったら、
分かる、
しょうがないっていうかね、何なんだみたいなことになりますもんね。
そうですよね。もう例えばあれでしょ、うん、私がクエアさんのメールアドレスとかを例えば iPhone に登録しとったとしてですよ、うん、それをポコンと落としてしまえば、うん、そのクエアさんがのメールアドレスが分かる、はい、じゃあそれによって ID も分かる可能性があるっていうこともありますもんね、うん、
はい、うん、
そっかそっかそっか。ワンパスワードとかでログイン ID なんかも無意味を生成してやるっていうやり方の方がいいのかもしれないですね。
そうですね、
うん、難しいな、難しいけど、まあ、利便性なのかこのセキュリティがガチガチなのかというところの妥協点は見つけないとダメかもしれないですね。ではこの問題ですね、まあ、いろいろ考え方あるかもしれないですけど iPhone を探すというのは非常に便利です。その便利なことを逆手に捉えてということのないようにね、パスワードの管理はしっかりするということを心がけてもらいたいと思います。
はい、
2017年10月6日6時にリツイートした記事です。ノーベル物理学賞、アインシュタインが残した最後の宿題、重力波で歴史的発見、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはノーベル物理学賞に重力波の観測に携わった人たちが受賞したということがニュースになってます。
はい、
はい、重力波に関しては確かこれいつでしたっけ、だいぶ初期の頃ですよね、
うん、
第16回で取り上げてますね。
2016年2月12日
ですね。重力波の直接観測に成功、13億年前のブラックホール衝突の余波検出っていうやつでしたね。これはあのブラックホール同士がドーンとぶつかって重力波が13億年前から来たっていう話でしたね。ですよね。
え、そうです、はい、
うん、はいはい、という話があって、これを観測した装置を、まあ開発されたっていうのが正しいんですか。
うん、そうね、はい、
アメリカのこの時も取り上げた、16回の時も取り上げた、ね、LIGO でしたっけ。
はい、LIGO って書いて LIGO って読んでますね、はい、
これは簡単に言うと90度にこう何ずらした波の観測設備があって、
はい、レーザーの波ですね、はい、
それが、まあ、言ったら16波が来ることによって空間が歪めば、
はい、
その90度でずらして出しているレーザー光線の、まあ、言ったら何ですかね、到達する時間等にずれが生じるという理論でやったんですよね、
うん、
簡単に言うとそういうことでいいでしょう。
LIGO って、はい、施設としては2箇所あるんですよね。
アメリカに2箇所あるんですよね、
はい、はい、でそれね、そことの離れた距離でこうどうだったかっていうので、うん、まあ、複数のところでやると、まあ、より精度がどっちの方から来たとか、
地球規模で観測するとっていうことですね、
はい、っていうことになりまして、うん、まあ、一応なんか今回LIGO がとかって言ってるんですけど、実はイタリアにもそのバーゴっていうね、はい、BIRGO って書いてバーゴって呼ぶんですけど、うん、そちらの方とか、あとはですね、この名前はその中には出てこなかったんですけど、実はその、ノーベル物理学賞のその話のこの文章の中には、うん、タマ300っていう、うん、まあ、やっぱりその観測装置と、はい、あとはまあ、今後、まあ、17年以内にはまあ動き出すって言われてるカグラですね。
それはカグラっていうのは日本ですけど、うん、どこ？
スーパーカミオカンデのある、うん、まあ、地域名で言うと、岐阜県飛騨市になるんですけど、うんうんうん、まあ、旧神岡町というところね、うんうん、鉱山の跡地を使って、ね、うん、はい、その中にトンネルを生かして、うんうんうん、まあ、直角の腕で、まあ、レーザーのその誤差を見て、観測する装置なんですけど、そちらの方の名前がカグラっていうので、うん、まあ、それも、まあ、 17年中には動き出すっていうのを言ってましたけど、まあ、ちょっと遅れてるのかもしれないですね。で、その、施設の名前も、物理学賞の、ノーベル賞のその中の文章には入ってたという話を聞きましたので、まあ、もう結局その研究者全員で、まあ、3名しかその名前は出てこないけれども、まあ、全員で、まあ、取ったっていうようなことを、まあ、皆さんは思っていらっしゃるようですね。
うん、観測技術が上がったということが、まあ、一つのこの観測できるきっかけになったと思っていいんですかね。
はい、はい、遠かったりやっぱり遠い距離大きいもので測るといいんだけれども、うん、それについてはやっぱりどうしても歪みが出るので、うん、歪みの補正をどうするかとか、うんうんうん、まあ、なんかそういうのがいろいろあったり、まあ、技術的にね、いろいろあるんだそうです。で、まあ、たまたま、この LIGO の施設に、今、日本人の研究者の方がお二人いらっしゃってですね、はい、若い方で、男性の方がお二人いらっしゃるんですけど、そのうちのお一人の方とですね、ちょうどね、今年の3月に、スカイプで講演会を行った、う
ん、おー、いただいたわけですね。
はい、で、その時に、その発見した当時も携わっていたので、重力波っていうものがこう出た時ってどうだったんですかみたいな話かっていう話をいろいろ聞いたんですけども、うん、まあノイズみたいなこうちっちゃいこう、なんていうのかな、グラフがピュッて上がったみたいな、うん、まあイメージだと思ってください。で、それが正しいのかどうなのかっていうのも、うん、まあ言ってみれば、その、初めて重力波っていうものを見るので、うんうんうん、わかんないですね、本物か、うん、
すぐは解析できないってことですね。
そうなんです、うん、だからそれがすごくまあ、大変だったっていうか、そういう時のそういうエピソードとかですね、うん、で実はそうじゃないかって言って調べたら、なんと敷地の外にあった試薬を入れていた冷蔵庫 の、うん、温度がこんだけに上がるとモーターが回ると、うん、そのモーターがノイズとなって、
まああるでしょうね。あるわ、
得意な、うん、得意なそのグラフの波形が出てたと。
か
だからそれがどうなのかっていうのをこうしらみつぶしに全部やっていくっていうのを、うんうんうんうん、でそれをまあそういうのも全部やったけど、でも違ったっていうので初めて見つかったって。だからまあ皆さんはなんとかイメージで16波見つかりました、わこれだおめでとうみたいな感じになったかもしれないけど、うんうん、その時は本当はどうなのかっていうのは全く誰にも分かんない。
まあそうですね、だって重力波自体その13億年前から来てるわけじゃないですか、こうね、うん、波っちゅうもんですからね、1個だけじゃないわけですから、だからその観測したものの中から、まあ、言ったら本当にこれが重力波だっていう確証が持てたもんが出てきたっていうことなんでしょ、
うん、それをだからその本当にそれが間違いないっていう、うん、その条件としてそのしらみつぶしに違うっていうものを消していくっていう作業に結構時間がかかったので、うん、実は発見から発表までは結構相当時間が空いてたんですよ ね、
その時もその話出ましたね、うん、16回の時もね、
うん、そうだからなんかこうわあすぐ見つかってわあおめでとうみたいな感じのものとはちょっとイメージが多分違うと思うんですよ、ね、うん、
よくわかります。はい、この基礎研究にねかけるお金っていうのはまあなかなかね最近軽く見られてるところありますけれども、この地球がなぜできたか、さらには宇宙がなぜできたかっていうことの解明にもこの重力波っていうのは大事なものなんでですね、私はやっぱりいろんなところがいろんな研究をしてしっかりとこの宇宙の成り立ちというのをね、私みたいな人間でも分かるようにね、説明できる時代が早く来てもらいたいなと思います。
はい、各ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい、でまたいつも通りに戻って一部でございますが、はい、はい、紹介します。
お願いします。
10月の6日0時9分のコメント、みどりんさんからです。
はい、
配信来たびっくりマーク、これで安心して眠れますとコメントいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
はい、
10月の6日ってことはあれですか、配信が始まったことを確認してこう寝ていただいたってことですね。
ダウンロードが始まってっていう感じですか。
そうですかね、ありがたいですね、もうそこまで期待していただいてるっていうことじゃないですかね、福田さん。
はい、
え、
なし、私のところにはこの時間には落ちないですよ。
あれなんでなんですかね、クヨさんのところに落ちたいのね。
そうで、私のところには自動的に落ちるので、リロードしてもリロードでその要するに要求して取ってこいって言ってもダメなんですよね。
まあそんなことでね、みんな心配してるってことですよ、クヨハさんが逃げるんじゃないかと思って、
ね、
ついに102回ですからね、
気をつけてね大道さん。
私気づいたんですよ、クヨハさんが逃げられないっていうことに。なんだかんだ言いながら、 逃げる気がないってことが分かったんで、もう安心してもこれからもなんですかね、激しいセクハラができるなと思って。
あれ？セクハラって言いました？今
言いましたね。それはお怒りだと判断してよろしいですか？
いやね、判断してよろしいって聞いてる時点でもうダメだよね。大同 AI がちょっとダメだな。
みどりさん、コメントありがとうございました。ちょっと不安になってきました。
続いてはジョークールズさん、10月の6日21時2分のツイートです。
はい。
102回目がありますようにびっくりマーク、新ステージファイト、あ、壺折り付け不希望ですとコメントいただきました。
はい、ジョークールズさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
102回目ありましたよ、安心してくださいよ。まあ、今ね、みどりんさんの時も言いましたけど、冬和さんが逃げられないことにやっと私も気づいたんで。
それかなりしつこくおっしゃってますね。
そうやって言うと逃げないかなと思って。
それ逆効果ですよね。
そうですか。でも壺売りつけた売り上げの6割は栗原さんに。
なんで6割しか来ないんですか？
じゃあ8割は流しますよ。
じゃあ8割不希望ですから。
いやいや、希望は嫌も嫌も好きのうちってやつで、本当は送ってくれっていうことですよ。これは隠語ですよ、隠語。
なんかちょっと違う気が、ちょっと違う気がしますけどね。もう
ジョークルーさん、コメントありがとうございます。
はい。BGM がリニューアルされて気分一新、101回目気分がいいです。最初はドキッとしましたけどね、かっこいろんな意味で一新されたのかと、てんてんてん、かっこ閉じる。ブラッフォード祝100回さんから、10月の6日7時32分ツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、BGM リニューアルされたってことでみんなびっくりしたとは言ってますよね。
お、そうですか。
やっぱりなんかこの耳の中でこうなんですか、うん、こういうことが音が始まるはずだっていうのはあるじゃないですか、うん、それが違ったんで、うん、お違う番組かなと思うのはやっぱありましたね、うんうん、
私あといいでしょ、100回じゃなくて101回っていうところからちょっと外しちゃって、外してというか、ね、油断したと思うんですよ皆さんね。
1回できたからですね、
うん。は
い、まあ、だってプレビュー作った自分がですよ、聞いてね、はい、あれ間違ったかなと思いましたからね、はい、あれなんか聞くの間違った、違う、そうだ、これに変えたんやと思って。まあ、いろいろね、ありがたい話ですよ、はい、いろんな意味で一新されたのかということですけどね、まあ、そこは安心してください、
ね。
はい、もう一回言いますね。言ったら次キスこいって怒られるからもう言いません。
それ自体がしつこいけどね。
あのね、小屋さん、ちょっと、ね、うん、もうそろそろ私のしつこさには慣れてくださいよ。
慣れないよね、これね。もう慣れた時は私の死ぬ頃かなと思いますね。
ああ、そうですか。だいぶ先やな。はい。というわけで、ブラさん、コメントありがとうございます。
はい。続きましては、セントマントナームアオさんから10月の6日19時37分のツイートです。101回目のプロポーズってドラマがあったよな。セイ・イエスなんて名曲がありまして、かっこ今はもう聞けないのかもしれませんね。とにかくオープニングから心機一転って感じでした。びっくりマーク。中身は安定運転でしたけど、とコメントいただきました。
はい、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、まあ、曲が変わりましたけど中身はいつもの感じでね、正統派テクノロジー番組って感じですか。
うん、おー、正統派、正統派って、
正統派ですね。まあ、なんていうんですか、この IT に関することのみをこう鋭く切り込んで、リスナーさんのためにリスナーさんが聞きたい情報を集めてお話する番組です。
それが大道さんのストーカー癖っていうことですか？大道さんのストーカー癖をこうなんか皆さんの聞きたい情報として提供してるイメージ、ね、私は。
そうですね、私のこう集大を晒すことによって、このなんていうんですかね、うん、等身大の私を皆さんに見てもらいたい番組です。
で、言えば言うほどなんかおかしな方向になっていますね。そうですね、
ちょっと失敗してきたんで、
ね、
もういいです。はい、次行きましょう。
はい、
セントマントナムさん、コメントありがとうございます。
はい、多分この方はですね、初のコメント読ませていただくと思います。は
い、ありがとうございます。
まさゆきさん、アカウント名がアットマークマーサ139763とおっしゃる方です。10月の6日17時31分のツイートです。
はい、
101回目、今週も 音声が割れていたのは残念とコメントいただきました。
はい、マサヤクさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、音声が割れていたですかね。音声が割れてないですかね。大きすぎてこうガリガリっていうことでしょうね。
ちょっといつもとなんか音質違うなと思ったんですけど、まあちょっと聞く環境によってはそういう風になっちゃうかもしれないですね。
まあ、あのリミッターとかであのほら上をカットしたりすると、うん、なんかモコモコモコモコ鳴ったりするんで、うんうん、ちょっとそこは研究しなあかんのですけど、うん、なかなかねそのうまくできないんですよね、うん、なのでこれからも、まあ、あの皆さんにお届けする音声が最上 の、 あの私ができるベストというのは目指そうと思いますけれども、まあ、ちょっとご不満がある方もいると思いますが、まあ、お付き合いください。あのそういう方の意見を聞いて、あこういうところ気をつけなっていうのも私大事だと思ってますんでね。
はい、
うん、そのなんつうか、じゃあ聞かなくていいよっていう考えではありません。そういう風な方がいて、あなるほどこうしようっていうのも大事だと思ってますんで、ご意見ありがとうございます。ちょっともうちょっと研究させてください。
はい、
やっぱりこれ Mac で音楽クラブ行って勉強しなあかんですね、音声編集。
ほう、行ってらっしゃいまし。
え、一人で
私音の研究はお呼びじゃないかなって感じですね。
いや、まあそこはね、まあいろいろありますから、まあはい、
何いろいろって。
え、
いろいろって何ですか。
だからそれを出しに福山さんと東京に遊びに行くっていうことにしないとダメだ。あ、言うてもた。
出しでしたね、出し。
出しって、うん、今心の声が出たことは反省しています。
はい。
はい。まさきさんコメントありがとうございます。まさきさんは初コメントということですので、後ほどステッカープレゼントについてご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第102回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福山さん、先週ちょっと紹介しましたけど、うん、101回目から、まあ、うちの BGM こう変わってるじゃないですか。
はい、
でそれをトルキスさんがアルバムにして配信されるっていうことを言われてまして、アルバム完成したらって言われてましたけど、
うん、
ついにもう iTunes ストアでも購入できるようになりました。
はい、あと Amazon もね、
はい、Amazon でも買えます。はい、トルキさんのこのアルバム名がですね、フリークロッシングと10曲で配信されてます。今回の曲もあの iPad のアプリで作られてるんですね。
はいはいはい、
はい、でそれを何ですか、一回作ったやつを今度は Logic Pro っていうあの Mac のアプリでまあ調整されてるっていうことです。私もほらガレ版で作れるじゃないですか、曲ドラムだとかね選んで、で、
うん、
同じ Mac で音楽クラブの柴さんがこうやって作れるって言ってやってくれてどうもしてくれたじゃないですか。あれで作ってもですよ、なんやこれっていう曲にしかならんすからね。
おお、
はい、
それがセンスがないことは分かります、私に。あ、センス、うん、そうね、はい、センスなのか分か、残念なのか分かんないです。
あの、クヨさん、
はい、
あの心の底からディスんのやめてもらっていいですか。
いやいや、でもそのなんていうのかな、こうトルキスさんの曲はもう本当あのこう受け入れやすいというか、
そうそう、ね、
聞いていて次の展開どうなるんだろうっていうのがこう気になる、先が聞きたいなっていう感じのこう曲の構成だなっていうふうに、そうそう、ね、うん、思いますけれどもね。
大道さんのも、
はい、大道さんのも聞いてみたいです。
私の、
はい、
じゃ作りますよ。
なんか次のなんか展開をやめたんですよ、ちょっと、うん、じゃあの聞きに来てくださいか聞かせに行きますよかのどっちかなと。
違いますよ、曲をお届けしに行きますよですよ。
でしょ、ほらほらほら、
ちゃんとそこは認識してくださいよ、
はい、どういう意味ですかそれ。認識はいらないけど、
はい、
やっぱり予想通りです、
名古屋まで
想定の中ですよね。
名古屋に持っていきます。
ほらほらほらほら、
もしもネットに流してですよ、ネットで送ったりして、
うんうん、
それをどっかで奪われて著作権とか侵害されたらもう困るんで、USB かなんかで入れて、 USB ドライブかなんかに入れて、はい、福山さんにお届けしに行きます、はい、直接。
ウイルス好きで、
はい、もちろんウイルス
好きで、
あのキーロガーとか入ってますんで。はい、
でも全然全くいい話にならないですねこれね。
トロイの木馬系入れておきます
んで。いやでしょうね、
リモートでこうなんすか、福山さんの、はい、使ってるコンテンツとかね、
はい、
あの全部見れるようにしますんで。
はい、来ましたか、こういうの犯罪って言うんですよ。
何でしたっけ、不正アクセス禁止法です。
禁止法ですね、はい、 ど真ん中ですよね。
こういうこと言うとね、私が本当にそういう人間だと思ってる人がいるんですよ、聞いてて、
ね、ああ危険ですね。
本当にそういう人間ですから
保管しちゃってどうするんですかね。
そうですね。それではタックポッドキャスト第102回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、次回103回は来週の10月20日金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントお待ちしてます。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
犯罪ギリギリのことしてますもんね。
ギリギリ犯罪かもしれないけどまだグレーかなっていうところもいいかなとか。
そうそこらはいいでしょう。
あとあのあれですよね、こう言ってもなんか違いますとか言って逃げ切れそうだったらいいかなみたいな感じしますよね
なんか研究しますね私のこと
は。ちょうど2年ぐらいですよね。
そうですね、番組始めてね、
まあ、だんだん手の内が分かってきましたね。